2026年9月の台風情報を読む。現在なし。時節でリスクの違い。2026年9月7日時点で気象庁には発表中の台風熱帯低気情報はなかったが、これは9月全体を通して台風が発生しないという予測ではない。現在の状況、平年統計予想進路の不確実性を区別することで、台風情報を正確に解釈できる。2026年9月1日の発表中の台風なし、確認時点の実況であり、9月全体の見通しではない。気象庁の統計では、北西太平洋における9月の平年の台風発生数は5.1個だが、この平均は2026年9月に正確に5個発生するという予報ではない。台風発生数は、北西太平洋で発生したすべての台風の数であり、韓国への影響台風数は、そのうち韓国に影響を与えた台風を別と集計した数値である。予想進路の確率半径は中心位置の不確実性を、強風半径は一定の風速以上の風が吹く範囲を示す。台風について判断する際は、出所不明の長期進路画像よりも、気象庁の発表時刻、最新の通報文、特報、危険時刻情報を優先すべきである。2026年1日の気象庁の台風詳細情報には、発表中の台風や熱帯低気圧に関する情報はなかった。しかし、この表示は紹介時点で監視発表対象がないという意味であり、9月を通じて台風が発生しない。または韓国に影響を及ぼさないという季節予報ではない。気象庁の公式統計では、北西太平洋における9月の台風発生数の平年値は 5.1 個だ。この数値は、9月にも台風が活発に発生し得るという気候的背景を示すものだが、特定の年の発生数と進路を事前に確定する予報として用いることはできない。2026年9月月1日現在の状況が意味すること。現在発表中の台風なしには、明確な時間的範囲がある。2026年9月1日に該当画面を紹介した時点で、気象庁が詳細情報を発表中の台風熱帯気圧がなかったという意味だ。この状況から分かることと分からないことは次の通りだ。区分判断できること判断できないこと、台風詳細情報が紹介時点で発表中の台風熱帯低気圧がない、9月全体で台風が発生しない、現在国内に台風特報がない、現在、特報象地域がない、数日後または数週間後にも影響がない。9月の平年発生数が5トン1個、過去の平年期間における9月の平均発生水準、2026年9月の実際の発生数と進路メディアによる季節リスク報道、警戒が必要な背景と専門家の解説、説、気な台風の位置、強度、特報に変わる資料。熱帯低気圧が発達して台風になると、画面の状況は変わる可能性がある。したがってなし、という文言を引用する際は、必ず紹介日時も合わせて記録しなければならない。9月の平年発生数 5.1 個の正確な意味、気象庁の台風統計で示される9月の平年発生数5個、1個は北西太平洋で9月中に発生した台風数の長期平均だ。小数点は複数年の発生数を平均した結果であり、1年間に 0.1 個の台風が発生するという意味ではない。この統計は次のように解釈しなければならない。気候統計である。特定の日の台風発生可能性を直接算出した確率ではない。月全体の発生数である。9月1日現在で台風がなくても、その後に発生した台風が月間集計に含まれる場合がある。北西太平洋が基準である。発生したすべての台風が朝鮮半島方面へ進むわけではない。平均と実際は異なる場合がある。平均より多い年もあれば、少ない年もある。平年期間と集計基準を確認する必要がある。統計を引用する際は、気象庁の統計画面に表示された平年期間、発生判定基準、影響台風の定義も合わせて確認するのが安全だ。したがって、5点1個という数字は、9月のリスクが終わっていない。という季節的背景を説明することはできるが、2026年9月の発生数を予測したり、特定地域の被害を断定したりする根拠ではない。2026年1位8月の発生数と韓国への影響数の違い、台風統計を読む際に最もある誤りは、 発生した台風1と韓国に影響した台風量を同じ数として捉えることだ。指標集計対象を解釈する際の注意点。発生数、国際太平洋で台風として発生したすべての事例、韓国から遠く離れて進んだ台風も含まれる場合がある。韓国への影響数、発生した台風のうち、気象庁の基準上、韓国に影響を及ぼした事例。必ずしも朝鮮半島に上陸した台風だけを意味するわけではない。上陸数、台風の中心が特定の陸地に上陸した事例、上陸しない台風でも強風、暴風、練りによる被害をもたらす場合がある。現在の発表数紹介時点で、詳細情報が、上陸中の台風、熱帯低気圧。年初から現在までの累積発生数とは異なる、2026年1、8月の累積発生数を確認するには、気象庁の台風統計で2026年の地区別整数を合算するか、年別累計を確認する必要がある。韓国への影響数は、別項目または年別の影響台風一覧で確認しなければならない。統計が画面は更新される場合があるため、数字を転載する際は、紹介日と集計期間を併記することが望ましい。9月時率の台風初愛情報が空欄だったという事実によって、1位8月の累積発生記録がゼロになるわけではない。現在活動中の台風数と、その年にすでに発生した台風の累計は、互いに異なる指標だ。台風詳細情報通報文危険時点情報の違い。気象庁の台風関連画面は、同じ内容を繰り返すものではなく、それぞれ異なる問いに答えるものだ。台風詳細情報、現在監視発表中の台風または熱帯低気圧の位置と移動状況を把握するための資料だ。一般的には、中心位置、中心気圧、最大風速、移動方向と速度、大きさまたは風の領域、予想位置などが示される。この画面は、今どの台風がどこにあり、どのように移動すると分析されているかを確認するのに適してやし、画面が空欄でも、その後に新たな熱帯気圧が発生、または発達する可能性まで否定するものではない。台風通報文通報文は、特定の発表時刻を基準として気象庁が分析した台風の現況と見通しを文書形式で提供する。同じ台風でも、新しい観測資料や数値予報の結果が反映されると、中心位置、強度予想進路が変わる場合がある。通報文を比較する際は、次の項目を先に確認しなければならない。発表機関が気象庁であるか確認する。発表理事を確認する。現在位置と予想位置の基準時刻を区別する。以前の通報文ではなく、最新の通報文であるか確認する。予想進路だけでなく、強度、風の領域、特報も合わせて確認する。危険時点情報。危険時点情報は、台風が韓国に影響を及ぼすと予想される場合に、地域ごとに危険が始まる、または高まる可能性のある時間帯を理解するのに役立つ情報だ。提供される項目や対象地域は、その時点の台風状況によって異なる場合がある。表示された時刻は、固定された予定時刻ではない。台風の速度や進路が変われば、危険の開始・終了予想時点も変わる可能性があるため、最新の通報文と特報を合わせて確認しなければならない。確率半径と強風半径を混同してはならない理由。台風の予想進路図には、性質が全く異なる2種類の範囲が同時に表示される場合がある。確率半径は中心位置の不確実性である。気象庁の予想進路における確率半径は、該当する予報時刻の台風中心位置に関する不確実性の範囲を意味し、具体的な確率基準は気象庁の台風詳細情報で確認しなければならない。半径が広くなるほど、将来の中心位置の不確実性が大きいことを意味する。確率半径は次のことを意味しない。半径内のすべての地域における被害確率を意味するものではなく、具体的な確率基準は気象庁の台風詳細情報で確認しなければならない。半径の外側が安全だという意味ではない。台風の大きさや強風域を示す円ではない。地図中央の線に沿って台風が正確に移動するという保証ではない。予想中心線は想定される進路を代表して表示した線だ。実際の中心は確率半径内の別の進路を進む可能性があり、予報が更新されると中心線と半径も変わる場合がある。強風半径は実際の風の領域を示す。強風半径は 台風の中心から一定の風速以上の風が吹くと分析される領域であり、基準風速は気象庁の台詳細情報の本例で確認しなければならない。暴風半径が別と表示される場合は、より強い風が吹く領域を意味し、基準風速は気象庁の台風詳細情報の本例で確認しなければならない。風の領域は完全な円ではない場合がある。台風の移動方向や周辺の気圧配置により、特定方向の半径がより長く現れる場合がある。中心線から離れた地域も強風半径に入る可能性があり、中心が上陸しなくても、強風、アオラ、アマミネリの影響を受ける場合がある。地図要素示すもの、主な問い、予想中心点中心線予報時刻ごとの代表的な中心位置と、移動方向、中心はどの方向へ移動するとみられるか、確率半径、将来の中心位置に関する予報の不確実性、中心位置が変わる可能性のある範囲はどの程度か、強風半径、秒速15メ以上の風が吹く領域、中心から離れた地域まで強風が及ぶか、暴風半径、秒速25ミ以上の風が吹く領域、より強い風の領域はどこまでか、出所不明の長期進路画像が危険な理由、台風がまだ発生していないにもかかわらず、数日後または数週間後の朝鮮半島への上陸地点を一本の線で確定的に表示した画像は、公式な台風予報ではない可能性が高い。数値予報モデルによる1回の計算結果、古い実行結果、またはデジュロが削除された加工画像である可能性がある。長期進路画像を判断する際は、次の点を確認しなければならない。台風が実際に発生し、公式番号または名称が付与されているか、政策発表期間が表示されているか、モデル計算の開始時刻と予測対象時刻が両方記載されているか、一つの決定論的結果なのか、複数のシナリオを示すアンサンブル資料なのか区別できるか、最新の気象庁通報文より前に作られた画像ではないか、熱帯低気圧が形成される前は、中心位置と構造自体が確定していない、遠い将来になるほど大気の流れのわずかな違いが、進路や発達の有無を大きく変える可能性があるため、一回のモデル結果を実際の台風進路のように解釈してはならない。発表時刻を中心に情報を検証する方法、台風情報の正確性は、出所だけでなく時間にも左右される。同じ期間の資料でも、以前の発表には最新の観測と予報が反映されていない。これは単なる情報確認にとどまらず、災害時に古い画面を見分けるための重要な手順だ。情報は次の順序で確認するのが合理的だ。気象庁の台風詳細情報で現在発表対象があるか確認する。最新の通報文の発表時刻と台風の現況を確認する。気象特報と地域別の危険時点情報が提供されているか確認する。台風統計は現在の警報ではなく、季節的背景を理解する目的で使用する。メディア報道やソーシャルメディアの画像は、公式資料の発表時刻数値と照合する。スクリーンショットを共有する際は、発表時刻が切れないようにしなければならない。今日、現在、間もなく上陸といった表現だけが残った画像は、時間が経つと意味が変わり、誤解を招く可能性がある。9月の台風リスクを判断するための基本原則、2026年9月7日に発表中の台風がなかったという事実と、9月の平年発生数が5点1個であるという統計は、互いに矛盾しない。前者は特定時刻の観測発表状況であり、後者は複数年の9月を平均した気候統計だからだ。現在のリスクを判断する際は、最新の詳細情報通報文特報を使用し、季節的な警戒が必要な理由を説明する際は、平年統計を使用しなければならない。予想進路が発表された後も中心線だけを見るのではなく、確率半径、強風半径、強度の変化、発表時刻を合わせて確認しなければならない。よくある質問、9月7日に台風がなければ、9月は安全なのか？いいえ、その日の紹介時点で、発表中の台風熱帯低気圧がなかったという意味だ。その後、新たな熱帯低気圧が発生して台風に発達する可能性があるため、9月全体の安全を保障するものではない。9月の平年発生数号1個は、2026年にも5個発生するという意味か？いいえ、複数年の9月の発生数を平均した気候統計だ。 2026年の実際の発生数は平均より多い場合も少ない場合もあり、小数点以下のあれは平均計算の結果だ。北西太平洋で台風が発生すると、すべて韓国に影響を及ぼすのか？いいえ、相当数は韓国から遠い海域へ移動するか、陸地に影響を及ぼさずに消滅する。発生数と韓国に影響した台風数は別々に集計しなければならない。台風が上陸しなければ影響風ではないのか？必ずしもそうではない。中心が上陸しなくても、強風半径、水蒸気の流入、集中豪雨、高波、うねりなどによって国内に影響を及ぼす場合がある。公式の影響台風の分類については、気象庁の集計基準を確認しなければならない。台風は予想進路の線上を正確に移動するのか？いいえ、線は予報時刻ごとの代表的な中心位置を結んだものだ。実際の中心は、確率半径内の別の進路を進む可能性があり、新たな観測資料が反映されると予想進路も変わる場合がある。確率半径内にいれば、被害確率が 70% という意味か？いいえ、この数値は予報された台風の中心位置に関する確率であり、具体的な基準は気象庁の台風詳細情報で確認しなければならない。個々の地域の被害確率を直接指すものではなく、被害の可能性は強風半径、降水予想、特報を合わせて確認する必要がある。強風半径の外側なら安全なのか？強風半径は特定の風速基準による風の領域であり、あらゆる危険の境界線ではない。半径の外側でも大雨、突風、竜巻、または土砂災害のリスクが発生する可能性があるため、地域別の予報と特報を別途確認しなければならない。メディア報道と気象庁の通報文が異なる場合、どちらを優先すべきか。現在位置、強度、予想進路、特報については、最新の気象庁発表を優先しなければならない。メディア報道は背景や解説を提供するが、記事の作成放送後に公式予報が更新されている場合があるため、報道時刻も確認しなければならない。